こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年9月26日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Gemini 2.5 Flash と Flash Lite の改良版が登場。二つ目のニュースは、Olama Web Search。三つ目のニュースは、AMD Athlon 64 がインテルの形勢を逆転させた方法。4つ目のニュースは、RedoxFS は RedoxOS のデフォルトファイルシステム、ZFS に触発されたもの。5つ目のニュースは、衛星データで訓練されたモデルは、本当に地上で茨を見つけられるのか、です。今日のニュースは、AI の進化から、過去の CPU 戦争、そして未来のファイルシステムまで、多岐にわたりますね。あなたは、どのニュースに一番興味がありますか？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、Gemini 2.5 Flash と Flash Lite の改良版が登場です。Google が、Gemini 2.5 Flash と Flash Lite という AI モデルのアップデート版をリリースしました。これらのモデルは、Google AI Studio と Vertex AI で利用可能です。今回のアップデートでは、品質の向上と効率化が主な目的とされています。Gemini 2.5 Flash Lite では出力トークン数が 50% 減され、Gemini 2.5 Flash では 24% 削減されています。これによりコスト削減と高速化が期待できます。また複雑な指示への対応、延長性の低減、マルチモーダルと翻訳機能の強化も行われています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Gemini モデルは性能が良いものの、応答が途中で途切れる問題があると指摘しています。また別のユーザーは、今回のアップデートで API の接続問題や応答速度が改善されることを期待しています。一方で、今回のバージョン番号の付け方について改善があったならバージョンを上げるべきだという意見も出ていますね。
次のニュースです。次のニュースは Olama Web Search です。オラマというツールに Web 検索 API が追加されました。オラマはローカルで大規模言語モデルを実行するためのツールです。今回のアップデートにより、オラマを使って Web 検索を行い、その結果を LLM に組み込むことで LLM の精度を向上させることが可能になります。API は REST API として提供され、Python や JavaScript のライブラリも用意されています。無料枠もありますが、より高頻度の利用には、オラマのクラウドサービスへの加入が必要となります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、オラマがウェブ検索にどの検索エンジンを使用しているのか、そして検索結果のライセンスがどうなっているのかを知りたいとコメントしています。また、オラマがクラウドサービスを提供していることに驚き、ローカルモデルが中心だと思っていたという意見もあります。別のユーザーは、オラマが FOSS、フリーオープンソースソフトウェアとして評判を築き、その後クラウドで収益化することに肯定的な意見を述べています。
次のニュースです。次のニュースは、AMD Athlon 64 がインテルの形勢を逆転させた方法です。2003年、AMD は Athlon 64 という CPU を発売しました。これは X86 アーキテクチャを64ビットに拡張したもので、インテルが当初やりたがらなかったことを実現しました。インテルは互換性を維持するために X86 を拡張するよりも、新しい64ビットアーキテクチャであるイタニウムを推進していました。しかし Athlon 64 は X86 との互換性を保ちつつ、64ビット化を実現したため、市場に受け入れられました。これにより、インテルは AMD の方式を模倣せざるを得なくなり、AMD はインテルに対する競争力を高めることができました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、インテルが Pentium 4に64ビット拡張機能を搭載していたものの、イタニウムの売り上げを阻害する恐れがあったため、無効化されたというエピソードを紹介しています。また別のユーザーは、インテルが互換性を重視しなかったことが、結果的に AMD に有利に働いたと指摘しています。さらに、Windows XP の64ビット版を Athlon 64で Next2 で使用していたというユーザーもいました。
次のニュースです。 次のニュースは Redux FRedux OS OS のデフォルトファイルシステム ZFS に触発されたものです。OS は Rust で書かれマイクロカーネル型のオペレーティングシステムです。そのデフォルトファイルシステムである Redux FS は ZFS に触発されて設計されました。ZFS は高性能で信頼性の高いファイルシステムとして知られています。Redux FS はコピーオンライト、データメタデータのチェックサム、透過的な暗号化などの機能を備えています。また、Redux と Linux の両方で互換性があり、MIT ライセンスで公開されています。マイクロカーネルとは、OS の基本的な機能のみをカーネルが提供し、他の機能はユーザー空間で実行される設計のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは Redux が以前 ZFS の読み取り専用ドライバーを持っていたにもかかわらず、マイクロカーネルの設計上の問題から放棄したという経緯について詳細を知りたいとコメントしています。また別のユーザーは Redux FS にスナップショット機能が計画されていることを紹介しています。さらに、なぜ BTRFS を採用しなかったのかという疑問や、透過的な圧縮機能がないことへの指摘も出ています。
次のニュースです。最後のニュースは、衛星データで訓練されたモデルは、本当に地上でイバラを見つけられるのか、です。Gabriel Marash が、エージェントベースモデル ABM とリモートセンシングを用いて、ハリネズミの生息地をマッピングする研究を行っています。ハリネズミはイバラを好むため、彼はイバラの地図を作成しました。彼はテッセラという地球表現埋め込みとアイナチュラリストのデータを組み合わせることでこれを行いました。そして実際に街に出て、モデルの予測が正しいかどうかを検証しますし、その結果、モデルはイバラの多い場所を正確に予測することができました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、多スペクトル衛星データを128次元の埋め込みベクトルに変換することで、イバラの茂みを特定できることに驚きを示し、他の種類のものも特定できるのかと質問しています。また別のユーザーは、この技術が考古学にも役立つ可能性があると指摘しています。さらに、サルスベリを探せるかという質問や、観測されたイバラの GPS 座標をもとに、モデルが何をしているのか不明確であるという意見も出ています。
さて、本日のハッカーボイスでは、ゲミナイ 2.5 フラッシュとフラッシュライトの改良版、オラマーウェブサーチ、AMD アスロン6章の歴史、Redux FS ファイルシステム、そして衛星データによるイバラの発見という幅広いトピックをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんなテクノロジーの話題が飛び出すでしょうか？もしかしたら、あなたの気になるニュースも取り上げられるかもしれません。それでは、また次回。2025年9月26日のハッカーボイスでした。